この番組は株式会社クリスタ、文豪名城株式会社、ガードナー株式会社、株式会社三洋産業の提供でお送りします。
良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスタ。キッチンだけでなく、すべての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし。さあ、ミネラルクリスタで検索。
Love FM、Love FM。
大野たちのロマンチックラジオ、
ロマンチックラジオ。
さて、このブロックですけども、今回初めての登場ということでね、わざわざ小倉からお越しいただいたということで、はい、自己紹介からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、株式会社九州産業、執行役員、統括部長やってます坂田文宏と言います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
早速ですけども、この株式会社九州産業という会社ですけども、どういった会社になるんでしょうか。
は
い、
まあ、一言で言うと、はい、まあ、分譲マンションの企画販売をしている会社ですね。
はい、
で、主に収入源としては、うん、まあ、分譲マンションの売り上げが 90% 前後、はい、ということで、その他、まあ、仲介とか、うん、賃貸管理とか、はい、まあ、やってるという会社ですね。
そうですか。この、まあ、2、3年というのは、このマンションの事情としてはどういうふうに見られてますか。
あ、2、3年はですね、うん、好調でしたね。
好調でした。
はい。でした。厳しくなるのは今後がやっぱり厳しくなってくると、
うん。今後その厳しくなってくるっていうのは何かこう、あるんですか。
はい。建築費がですね、うん、やっぱり 20%、30% アップしてます。
は
あ。それで、それがもうそのまま価格の方に転嫁され、うん、るとそうですいうことになります。
ということは今出来上がってるマンションは買い、
お得ですね。
おお。
だからここ、うん、まあ今売れ残ったやつとか、はい、いうのもやっぱ買いです。
はあ、そうですか。はい、そのまあ商品ももちろんなんですけど、はい、やっぱり土地とかそういったところもやっぱ影響があるんですか。
土地も影響あります。
ある。
はい、
はあ、今日ちょっとそのプロにね、マンションの買い方などもこの後教えていただきたいなと思いますけども、はい、坂田さんはその入社されてどれぐらいになるんですか。
もう30年になりますね。
30年。もともとはそのご出身はどちらだったんですか。
関西の兵庫県の姫路市っていうところが出身になります。
そうですか。
はい、
30年もう、じゃあ北九州小倉で。
そうですね。
はあ、やっぱり関西弁ってやっぱ抜けないものなんですかね。
いや、めっちゃ抜けてますよ。
いやいや、まあ、めちゃめちゃ関西弁ですよ。
そんなことないっちゃ。
そういえば博多弁とかその九州弁が出ることってやっぱなかなかないですか。
ありますよ。
ある。
あります、あります。
そうですか。はい、そのやっぱその兵庫に帰った時にそのご友人だったりとか。
兵庫に帰ったらバリ関西弁になりますね。
そうでしょうね。
バリがついたのがおかしいですけどね。
確かにですね。はあ、じゃあまあこちらのお客様と喋るときは少しまあ九州の言葉が出たりと。
標準語で喋るようにしてます、基本的には。
坂田さん、ほら、思いっきり関西、もう入ってきた瞬間から関西の方なんだなっていう。
最初入社したときは、うん、はい、アフターメンテの方担当やったんですよ。うん、
はい、
で、その時に、やっぱお客様が、なんか不信感がある、うん、なんか若い、まあ、30年前ですから、うん、若い兄ちゃんが関西弁喋って、はい、アフターの処理をしてくれる。
はい。
ほんなら、なんか、インチキ臭い目で見られてるなっていうのは分かってたんですよ。
そうですか。
で、上司に相談したら、標準語で喋ると。
お
で、標準語で喋ってるつもりなんやけど、うん、イントネーションが全然違うから、
そうですね、
全然あかんかった、
うん、
でももうこのままで、ある先輩に聞いたら、
はい、
相談したらですね、もうそのまま行った方がいいんやない、お国言葉なんやから仕方ないやんと、うん、いうことで、もうそのままもう変えずに。
はあ、そうなんですね。で、30年、まあ、九州産業にお勤めになられて、
はい、
今は執行役員、はい、統括部長と。
あ、ありがとうございます。
もうどんどんと出世してきたってことでしょ。
はい、いえ、何をおっしゃいます。もう皆さんのおかげで。
いやいやいやいやいやいや。え、最初はそのメンテナンスで入って、はい、その後はその違う部署もやっぱ行かれたんですか。
で、基本的に工務課っていうとこに配属されて、うん、で、メンテ担当から入っていって、うん、で、今度設計管理の方とか、うん、で、次企画とか、っていうとこに入ってきたっていうとこですね。
その学生からまあ就職をされて、はい、ということですけども、はい、こういった会社にやっぱ就職しようっていうふうには思ってたんですか。
ですね、関西にいる時はですね、はい、工場で働いてたんですよ。
ほら。どういった工場で。
紡績会社で糸作ってました。
そうですか。
はい、
ほ で、じゃあ転職という形ですか？
転職っていうかですね、はい、まあ転職したんですけど、はい、きっかけはですね、うん、工場勤務で、3交代やったんですよね。ほ、うんなら、だいたい、8時間勤務とか、はい、そういうんでローテーション回していくんですけども、うん、その時に、時間がめっちゃ空いとったんですよね。はい、な先輩から、お前暇やったら、勉強せえと。
う
ん、で、勉強って何すんのみたいな。うんそんな、宅建っていうのが、はいはい、誰でも受けることできるよ、ということで、うん、宅建の勉強して、
はい、
ほんなら、受かっちゃったんですよ。
なかなか受からないですよ、宅建って。
それがきっかけ。
へー。
で、ちょうど工場が、移転すると。
はい、
移転先が、まあ、姫路勤務なんですけど、うん、移転先は名古屋とか、ま
あ、
四国とか、うん、富山とか、岐阜とか、いう選択肢がなかったんで、はい、じゃあもう、嫌やわ、とか思って、で、ちょうど免許持っとったし、はい、ほな、まあ、不動産でも行こうか、みたいな、うん、いう軽いノリ。
軽いノリで
やったんですよ。
ほう。
きっかけは。
そうですか。はい、で、就職されてと。
そうです。
それも自分で調べられて、こちらの会社には。
で、一応、姫路の方で、不動産の、うん、賃貸の仕事をやってたんですけど、
はい、
まあ、彼女が、
うん、
福岡出身で、まあ、実家に戻りたいと、うんはい、いうことで、ほんだ俺も行こうか、みたいな感じで、九州で結婚することになったんですよ。
おめでとうございます、という感じです。
それがきっかけで、こっちに来ることになって、
そっから、
まあ、九州三協に縁があって入ることになったと。
じゃあその彼女さんとお付き合いしてなかったらもしかすると九州に来てない可能性もありますね。
来てないですね。
はあ、ご縁ですね、はい、これもまた。
そうですね。
ねえ、はい、で現在は執行役員そして統括部長というお仕事されてますけど、はい、どういったことをされてるんですか今は。
ですね、大体、はい、全般的な会社の業務の管理ですね、はい、チェックとか。まあ、お金の面も含めて、っていうのを、まあ、社員の、動きとか、あと、物件の動きとか、いうのをチェックして、で、指示を出していくっていうような。
ねえ、まあでも、マンションってやっぱそんな安い買い物じゃないじゃないですか。はい、やっぱりこう、一回動く金額ってのはかなりの金額だと思いますけど、
はい、
そういったものってのはやっぱもうこの30年で慣れてくるものなんですか？
あ、慣れますね。やっぱり、まあ、額が、丸が多いだけで、
はい、
そこのチェックさえちゃんとしておけば。
はい。
まあ、回っていくというか。ただまあ、1円1円、もう、刻んで、やっぱりチェックしていかなきゃいけないんですけど、まあ、それが、量が多いから、
はい、
でかい金額になるだけで。やることはみんな多分一緒だと思います。
一緒ですか。
はい。
まあ、でもお仕事もいろいろ大変だと思いますけども、はい、そのお仕事とプライベート、どういうふうにこう使い分けされてるんですか？はい、
ですね、それあんまりないんですよ。
あ、そうですか。
結局、家に帰って、うん、まあ、YouTube だとか、ネットとか見るんですけど、はい、うん、どうしても仕事関係の分に絡めてしまうというか。
へ
ぇー。NHK のドキュメント見とっても、うん、なんかどっか仕事が頭の中にあって、片隅に。な、うん、で、それに、あ、これ参考になるなとか、こういう考え方ええやなとか、いうのをフィードバックさせてるんで、うん、だから切り分けっていうのはあんまりないですね。
そうなんですね。
なんか、そこまでストレスがないというか。
これはもうじゃあそのね、就職されて30年振り返ってみてもやっぱいい人生を歩んできたと。
ああ、でもその切り替えはですね、うん、やっぱここ10年ぐらいですね。
あ、
やっぱ20年前までは切り替えのところやってられるなとか、うん、やっぱりメンテナンスだったら、怒られに行くようなもんですから、うん、まあ怒られにくいんで、こっちが不備があるから、なんですけど、
はいはいはい、
やっぱお客様も、不満があるからこちらの方に連絡をくださるわけですから、うん、やっぱそこで交渉もしなきゃいけないし、で、やっぱ断らなきゃいけないことは断らなきゃいけないし、みたいな。
そうですか。
ですね。
ここ10年でというところで、はい、さあ、このブロック後半もまだまだ坂田さんにですね、お話を伺ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さてこのブロック後半でございますけども、株式会社九州三協のですね、執行役員統括部長の坂田文弘さんに来ていただいております。今回商品といいますか、はい、マンションをご紹介いただけるということで、はい、どういったマンションになるんでしょうか。
はい、福岡県行橋市にですね、
はい、
販売させていただいております、うん、リビエール行橋駅前ガーデンプレイスを紹介させていただきたいと。
これはもう行橋駅前というのがついてますから、はい、もうもちろん行橋駅前なんですね。
そうですね。
はあ、 おすすめの物件だと、はい、じゃあどういったところがおすすめなのかというところなんですけども、
は
い、
リビエール床市駅前ガーデンプレイスの、はい、まあ、ポイントとしては、はい、1番目が、まあ、駅から5分っていうところですね、徒歩、はい、そしてバルコニーの奥行きが3メートルあるということと、うん、あとは、部屋の、幅、うん、まあ、はい、LDK の幅ですね、はい、これが 8.3 メートル以上あると、
ほう、
まあ、最低でも 8.3 メートルっていうとこですね。
そうなんですね、はい、これやっぱまあ駅から5分ってまあ立地はいいですよね、はい、もちろんね。
そうですね。
でバルコニーは最近やはりやっぱそのお家で過ごす時間をね、はい、皆さんやっぱりこうゆっくりとかちょっと豊かにしたいという方が増えてますもんね、
はい、増えてますね。
これやっぱバルコニーが広いっていうのはやっぱいいですね。
そうですね、うん、あのバルコニーにですね、やっぱソファーなんかよく、高級なカフェなんかが屋外にあるやつなんか、ソファセットがあると思うんですけども、はいはい、塔のですね、うん、あれを大体2メーター置いても、はい、あの余分にあと1メーター近くありますから、うん、大体今、2メーターっていう、奥に2メーターのが主流なんですけども、うん、じゃあ、2メーターのソファ置いちゃうと、うん、お子さんがそこに登って転落事故とか、はい、そういう可能性があるんで、
確かに。
だからこの3メーターっていうのはすごく意味のある寸法になってくるんですよ。
う
ん、
もうじゃあそのくつろげるっていうだけじゃなくて安全面だったりとか。
はい、そうですね。
ほー、そうなんですね。そしてこの LDK の幅。
はい。
やっぱ LDK ってやっぱ聞くとやっぱりこうゆっくりね。はい。やっぱりこう過ごしたいじゃないですか。
そうですね。
広々とした感じをイメージするんですけども、はい、でもやっぱ中には本当に LDK なのかっていうところがあったりするじゃないですか。
ありますね。
ねえ、
はい、最近はですね、うん、ここ直近で出てる物件で結構多いのが、はい、やっぱ面積がちっちゃくなってるんですよ。
確かに。
なんでかって言ったら建築費がやっぱアップしてきてるんで、そして金額を下げるために、うん、あの部屋を狭くして販売してるっていう。
そうですか。
はい。
はあ、じゃあ今回のこの商品に関しては LDK はもう
これ建築費がですね、うん、まだ上がり基調の最初の頃はやったんですよ、はい、それで、まあ、建設会社さんと契約できたんで、
はい、
この、割とお手頃な金額、
割とお手頃な金額でと、は
い、出させていただいております
ということですね。金額に関してはぜひ一度ね、はい、まあ、ホームページを見ていただいて
そうですね、
ご確認いただけるといいかなと思うんですが、はい、まあ、中古マンションだったりとか、まあ、分譲マンションですけども、はい、まあ、プロからすると、はい、こういうところがポイントで見たら、はい、割とお得に買えますよっていうなんかコツがあったりするんでしょうか。
あります。まあ、中古の分譲マンションなんかはですね、はい、うん、まあ、2000年ですね、
はい、
超えた物件、
うん、
これ耐震のですね、はい、基準がですね、まあ、改正されて、
はい、
だいたい2001年、うん、まあ、これ確認申請番号っていうのがありますから、はい、ここをチェックしていただいて、で2001年、うん、以降の物件であれば、はい、新基準に耐震の方がなってますんで、それはおすすめ。あんまり公にされてない情報だと。
これ初めて聞きましたね。
はい。
はー、
これなぜか新基準になってるから、その耐震も安心できるっていうことでなってますから。
そうですか。
で、よくを言ったら、うん、もう一個、2006年以降はもっといいと思います。厳格な審査がよく厳しくなる。基準は一緒なんですけど、厳格なチェックになってきたんで。一番はまあ2006年以降の分、うん、で次が2001年以降の分、うん、っていう風に、
そうなんですね、
はい、選ばれたらいいんじゃないかと。
ほー、分かりました。まあ、なかなかでもほら外観だったりとか、はい、内見ができればいいですけど、できなかったりとかってありますけど、
は
い、例えば外から見てあれこれだったらちょっとまずいなみたいなのってあったりするんですか。
あのですね、うん、外観よりもですね、うん、まあ、外観も大事ですよ、はい、デザイン性っていうことで、うん、で、まあ、かっこいいなとか高級やなとかいうのも大事ですけど、はい、まず一番は、はい、駅から何分かっていうとこですね。
そうなんですか。
それが一番大事ですね。
へ
ー。まあ、これ東京のあたりで最近ちょっと出だした、まあ、1年前ぐらいから出だした、言葉なんですけども、はい、半投半住っていう言葉があるんですよ。
何ですかそれ
は。半分、投資、半分住居として使いましょう。要は資産価値のある商品を買いましょうねっていう考え方ですね。で、これは何っていうと、うん、要はやっぱり世の中不安定な時代に入ってきてるじゃないですか。だから自分が、購入して、次、まあ、転勤だとか、で、払えないと、支払いできないとかいう時に、やっぱり転売出したり、賃貸に出したりすることになると思うんですけども、やっぱ駅から近いと、その、価格っていうのは下がりにくい。
確かに。
下がるのは下がるかもしれんけど、 下がりにくいっていうことですね。で、昨今は、福岡市なんか顕著なんですけども、中古の値段がものすごい上がってて、購入した金額よりも高い金額で販売されてます。
そうです
ね。そこで、もう、中古ですから、こういう言葉がない時代なんですけども、その、やっぱ駅地下物件を購入されてる方で転売されてる方は儲かってる。結局、売るときに、売るとか貸すときにどうなんかと。
そこまで考えて、まあ自分が住むのはもちろんなんですけど、はい、やっぱり売るとか貸すっていうこともやっぱイメージして、
は
い、
そうです。要は将来の安心、できるような商品を選択されるのをおすすめします。
そうですか。で、はい、今回のこのリビエール行橋駅前ガーデンプレイスはどうですか、はい、その辺に関しては。
駅から5分ですね。なんか前振りずーっとやって結局ここに戻るっていうすごいなんかやらしい戦略の喋り方してるなと思います。いやいやいやいや、私も
素晴らしいですね。ということは、まあ住んでよし、今後の活用としても、はい、ね、いい物件だということでございます。
は
い、
先ほど、まあ、要は資産価値のある商品も購入したらいい、っていうことですが、やっぱバルコニー3メートルあるって言ったらよそにない、もんですから、そこに商品にも資産価値をつけとこうと。いうことで、バルコニー奥行きの3メーターとか。で、LDK の幅が、まあ、8.3 メーター。うん、8.3 メーターって言ったら、普通車と、軽自動車が10列に繋がったぐらいの長さっていうイメージできると思うんですよ。うん、
はぁ、これは魅力的ですね。もうぜひ皆さん、まずホームページを確認していただいて、ね、どういったマンションなのかですね、はい、見ていただきたいなというふうに思っております。
ちなみにホームページ見ていただいたら、はい、VR、室内が分かるように VR も作ってますんで、それ見られたら室内の、よくモデルルームだけあって、ほんで、間取りはまあ3タイプとか あるんですけども、で、あとは、想像してくださいねみたいな世界なんですが、VR を見ることによって大体、各部屋のイメージがつきやすい。
なんと。
で、色合いも変えれるように、組んでますんで、システムで。だからまあ見ていただいて大体わかるようになってます。
わかりました。ぜひ、まあ、皆さん、VR を見ていただいてというかね、はい、ホームページを見ていただいて、VR を見ていただいて、イメージを膨らませて、はい、はい、そしてまたご連絡いただきたいなというふうに思っております。本当はね、坂田さんのこだわりの仕事道具とかも、はい、いろいろと今日は聞きたかったんですけども、あっという間にお時間でございまして、坂田さん、またちょっと来ていただいてですね。
そうですね。
はい、なんか一緒に。
なんか聞きたいことがあれば、いや業界の裏話とか。
業界の裏話。今度はちょっと会社を忘れて来ていただけるといいなというふうに思うんですけども、じゃあ最後に番組を聞いていただいている皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、リビエール行橋駅前ガーデンプレイスですね、はい、いろんな仕掛け、をやってますんで、ぜひですね、モデルルームのギャラリーの方にですね来ていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。このブロックはですね、株式会社九州三共、執行役員統括部長の坂田文宏さんにお話を伺いました。坂田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。ゲストトーク前半は先週に引き続きましてということで、新コーナーでございます。株式会社三洋産業の社長のですね、中塚さんに来ていただきまして、世界のコーヒー事情ね、いろいろと伺ってまいりました。さあ、ということで次回はどんなコーヒーのお話を聞かせてくれるんでしょうか。ご期待ください。そして後半はですね、株式会社、九州産業の執行役員統括部長の坂田さんにお話を伺ってまいりました。まあお話が上手な方ってのはやっぱなんかこう人柄も出ますし、なんかね、素敵だなというふうに思いました。また来てね、お話をしていただきたいなというふうに思っております。さあ、ということで、まあ4月に入ってまいりましたので、まあ皆さん体調には十分気をつけていただいて、そしてまあ夏休みの企画などね、計画などもですね、もうそろそろ立て始めててもいいんじゃないかなというふうに思っております。てなわけで今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は私、シンガーソングライターの大野隆でした。今日最後の曲はマーメイドを聴きながらお別れです。また来週、さようなら。